そんなご冗談のうちに、先生ご夫婦はいろいろと私に歌舞伎芝居のお話をしてお聞かせになりました。音楽と劇の関係とか、表紙着の音楽的価値と舞台表現の関係とかいうような興味深いお話が、それからそれへとつきませんでしたが、私はただもう上の空で、ともすれば出かかるため息を抑え抑え、ご飯を口に運んでおりましたので、みんな忘れてしまいました。ただその中で耳に留まりましたのは、奥様から聞きましたお話で、明日の芸大の中心になっておりますのが、それこそ不思議な因縁と申すものでございましょう。あなた様のお家の芸となっておりますアコヤのこと攻めに決まっておりますこと、そのアコヤをお務めになるのが、私と同じ年で今年17におなりになったばかりの中村半次郎嬢、ほかならぬあなた様で。そんなにお若くって立山になられた俳優のお話は、昔から一つも伝わっていないこと、そのお衣装の重さが13貫目もあるのを、そんなお若さで自由にお使いになるのが、また大変な評判になっていること、そして今度の歌舞伎座の興行は、昨年の春お亡くなりになったあなた様のお父様、中村三玉様のお追善のためであったこと、謎でございました。私はその時にご飯を何杯いただきましたか、それとも一杯しかいただきませんでしたか、少しも覚えていないのでございます。ただ夢心地で、岡沢先生ご夫婦のお給仕をしながら、他のことばかり考えておりましたようです。岡沢先生はうっかりして私に歌舞伎座を見せるのを忘れていたと言われましたが、本当は私こそうっかりしておりましたので、何のために芝中さんのところからおいとまをいただきましたか、そうして何の目的で東京に参りましたのか、その時まですっかり忘れていたではございませんか。そうしてうかうかといたしておりますうちに、お母様の大切な秘密をただ一人ご存知の中村三玉様がお亡くなりになったことさえも気づかずにいたではございませんか。これが1年前でありましたならば、こんな良い折は願ってもないはずでしたのに。そうして井の口の娘と名乗って中村三玉様にお目にかかる機会ができたかもしれないのに、私はまあなんという不幸者であったろうと思います、と思わず悔し涙が出そうになりましたので、そのままお湯を取りに行くふりをしてお台所の方へ行きました。けれどもそのお夕飯後になりますと、先生の御用で二三丁先の荒物屋の前まで郵便を出しに参りましたので、そのついでに私は大急ぎで遠回りをしまして、裏町の小さな文具屋兼業の雑誌屋から、その月の歌舞伎時代という雑誌を一冊買って参りました。そしてお二階の私の部屋に帰りますと、夕明かりのさす窓際に座って、 怖いものでも見るようにそっと開いてみました。